こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。実はこの木曜日の武藤の一人会でございますは、もしかしたらこの後ね、もう今日来週は月曜日に私の一人会があるので最後になるのかなと思っているんですが、なんか私たちもまだ何にも決めてないのでちょっとねどうなるかなと思っておいていただければと思います。この後決めようと思ってます。暑い日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は東京に住んでいるんですが、ここ数日は本当に呼吸もしづらいぐらいの暑さが続いております。本当に息苦しい。皆さんもね、雨のニュースとかも見ているんですが、どうぞご安全にお過ごしください。私暑いの本当に苦手なんですけど、もうすぐ私冬になるんですなので8月のね頭から2週間ほどメルボルンに行ってくるので、まあそれまでの我慢だなと思ってなんとか頑張ろうと思っています。このちょっとだけ旅行の話するんですけど、今回そのステイ先の友人が日本に帰国するので、日本で帰国して、友達から鍵を預かって、私が先にメルボルンに行って、でメルボルンで私 2,3 日1人なのかな、で1人で過ごして、まあ別に彼女がいようがなんていうんですかね、ずっと仕事だから1人なのは変わらないんですけど、でそれから、まあ、彼女が帰ってきたら田舎の方にね、2泊3日で遊びに行く予定でございます。でそこの遊びに行くのが、ちょっとサービス名忘れちゃったんですが、イギリス、ニュージーランド、オーストラリアとかで展開しているサービスなんですが、なんだろうな、トレーラー、なんだ、エコフレンドリーなトレーラーがあるんですけども、そこのトレーラーで過ごす、なんだ、週末を過ごすっていう感じなんですけども、そのトレーラーが、まあ、場所によっては川の近くにあったり、ワイナリーの近くにあったりするんですけど、私たちが行くのはね、牧場が私が希望しているロケーションで、牧場の中にあるっていうね、トレーラーで過ごす予定です。なので去年ね、私メルボルンで1日ツアーに来たのかな、その話をしているんですけども、去年の8月ってもう子羊がねたくさんいるシーズンだったんですよ。だから今年もちっちゃい羊見れるのかなと思ってすごく楽しみにしております。あとはまあその自分がねステイする牧場もそうなんですけど、そのあたり台もね、牧場地帯になってるみたいなので、ドライブするのも今からすごく楽しみだなと思ってます。あとね、星がすごくやっぱ冬で田舎の方行くと綺麗だったので、今回はね焚き火しながらゆっくり星見れたらいいなと思ってます。本当ね、本当暑いの苦手だからで言ってもね、向こうの最低気温って5度とかなんですよ。ね、日本に比べたら、日本の冬に比べたらそんなに寒くないって聞いてるので、最高気温17度とかだったりして、まあ、田舎の方はまたちょっと別かもしれないんですが、すごく楽しみにしているところでございます。もう一つちょっとね雑談したいんですけれども、火曜日にね、私たち磯野真帆さんと宮野真紀子さんの急に具合が悪くなるという往復書簡を、書籍にまとめたものをご紹介いたしました。私以前も一人会でお話ししていて、その回がですね、私とあきちゃんで2人で死生観について語った後にこういう本がありますよっていうご紹介した時だったの でごめんなさい、そのリンクね貼るの忘れちゃったので、この今日の配信に貼っておきますね。その配信自分で聞き直したら、なんだろうな、うるさいおじさんを黙らせるシンプルな方法みたいなこと話してて、なんだ有益じゃんって自画自賛しているところでございます。よかったら聞いてみてください。分かってほしい欲の話をした時かな。であと、そのなんで急に具合が悪くなるの話したかというと、映画のお話をね火曜日にいたしました。映画ではお二人ともマリっていう名前になってるんですけれども、マリとマリーかな、で、まあ、同じ名前の女性二人が偶然出会って、それが運命になっていってね、魂の分かち合いをするって、これってあんたもマリって言うんだってことじゃんっていう話を してたんですけれども、その面白い急に具合が悪くなる映画版がね、なんと今日7月23日をもって終映してしまうところが多いみたいなんです。なんでかっていうと、ちいかわがすんごい回数上映されるみたいで、下手すると20分に1本ぐらい上映されるんですよ。すごいですよね。バスぐらい上映されるみたいで、もうすっごい回数あるみたいなんで、それによってね、7月23日でいろんな映画がおしまいという。悲しいですよね。なんかさ、まあこれは世界的な傾向でもあるんですけれども、どんどん作られる映画がすごく、なんていうんですかね、ジャンルが偏ってきてしまっているんですよね。当たるかは、当たらないかわからない映画1本作るよりは、子供も見れるし大人も見れるような作品1本作った方が当たる可能性が高いので、まあそういった作品になってしまったりとか、あと日本だとやっぱりどうしてもアニメ作品とか、漫画原作のものがやっぱりバジェットも大きいんじゃないかなと思います。あとね、世界的に今ね、ホラーがやっぱ売れるみたいなので、ホラーどんどんね、いい作品来てると思うんですが、私ね、年なのかな、ホラー見れなくなっちゃって、もっと映画が潤って、いろんなものに、制作にお金使ってほしいなって私個人は思っているところなんですよね。ホラー面白い作品もね、いっぱいあると思うんですけど、もう怖いんですよ。怖くてムカつくの。これ褒めてるんですけど、もう怖くてムカつくってなっちゃうから。そうそう、なんかこういうね、なんかどんどんジャンルが偏ってって、まあそうするとね、卵が先か鶏が先かじゃないですけれども、私たちのね、見る目っていうのもどんどん幼いものになっていってしまうんだろうなと思っているところでございます。では今日の本題いきたいんですけれども、今日もハッシュタグポッドキャスト読書会に参加しております。こちらは決まった期間に決まったテーマの本を読んで、自分のポッドキャスト番組で配信する、企画となっておりまして、今月のテーマは話すことについて考えるというテーマをもとに、いろんなポッドキャスターさんがね、それぞれいろんな本をご紹介しています。私の印象だと、結構ポッドキャスターさんなので、話すことそのものだったり、そういった技術の本に、が多くなるのかなと思ったんですけど、皆さんね、いろんな本をご紹介されていて、私もまだちょっと聞けてないんですけど、今から聞くの楽しみだなと思っております。で、昨日ねお話しした本が、言葉にできるは武器になるという、本をご紹介しました。これね、武器になるってやっぱ頼もしいことでもあると思うんですよ。それによって救われることだってあるし、誰かを救えることだってあると思うんですけれども、その武器がどういう方向に向いて誰かを傷つけてしまうことになるのかもしれないっていうのも考える必要があるのも、まあ私たちね、ポッドキャストをやっている人には避けられないことじゃないかなというふうに思っております。ということで、今日は話すことの功罪を考える、いい面と悪い面を考えるという意味で、2冊の本を、メインでご紹介いたします。もっと端的に言えば、私が話す時の武器になってくれた本と、私 も簡単に持ってしまえる人を傷つける武器になってしまうような本っていう感じですかね。両方の側面でお話しできればと思っております。で、扱う本に関しては、私たちには言葉が必要だ、イ・ミンギョンさん、そして、辻村美月さんのファイアドームの2冊でございます。こちらを今日はネタバレなしでお話ししていきます。昨日は言葉できるは武器になるという本について、あきちゃんと2人で話したんですけど、あちらはね、自分の内側にある思考を深掘りすることで言葉にできることがあるというアプローチ方法をとっている本でした。自分の中の思考を、内なるものを、どんどん言語化していきましょうっていう話でしたね。で、今回のこの本はね、言葉を外から獲得するというアプローチを取る本になります。例えば、自分の中にあるものだったらいいんです。例えば自分が痩せたいと思っていたら、なんか その痩せたいの根底にあるものって体重が落ちればいいってことじゃなくて、自己管理できる人間だって思われたいとかで、それって突き詰めていくと、なんか周りの人からバカにされたくないみたいな気持ちだったりするじゃないですか。あと結婚したいとかもさ、孤独が怖いっていうよりも、周りから普通じゃない人、結婚しないことで普通じゃない人のカテゴリーに入れられることが怖いとかね、そういう自分の中にある、まあなんだろう、自分が本当に思っていることは何なのかっていうのは、自分をどんどんどんどん、深掘りしていくことで分かってくることっていうのがあるとは思うんです。ただそれにもどうしたって限界がある。例えば一昨日お話しした急に具合が悪くなるは、文化人類学者の磯野真帆さんと哲学者の宮野真紀子さんがねお話になっているんですけれども、彼女たちのようにこれまでの研究の蓄積によって発せられる言葉っていうのは、いくら、自分の内を覗いてみても出てこないものだと思うんです。特に社会問題となればなおさらだと思います。The personal is political っていうね、フェミニズムのスローガンがあるんです。個人的なことは政治的なこと、個人の問題にするのではなくて、社会の問題と個人の問題を照らし合わせることで見えてくるものっていうのがあると思うんです。そんな時に助けになってくるのがこの本でございます。イ・ミンギョンの私たちには言葉が必要だ、フェミニストは黙らないでございます。韓国ではね、2016年に起きたソウルカンナム駅女性殺傷事件をきっかけに、大きなフェミニズムのねムーブメントが起こりました。で、この本はね、その事件を契機に書かれて、日本では遅れて2年後2018年の年末に発売された本になります。この近年のフェミニズムの起こりで言えば、なんていうんですかね、日本の方が韓国にちょっと遅れて、なんだろうな、ちょっとムーブメントが盛り上がってきたっていう感じなんですよね。で、なので、まあ、私個人の話で言えば、この本から勇気もらうことができていたので、2019年のフラワーデモも、もう難なく参加できたなって思っている本でございます。で、この本ではセクシスト、性差別主義者に出会ったらどうやって対話を進めていくのかを基礎編と実践編で分けて、書いてあります。で、セクシストっていうと、いやそんな人周りにいませんよとか、いやそんなことをわざわざ言ってくる人もういないですよって、大げさにちょっと聞こえちゃうかもしれないんですけれども、皆さんもこんなご経験あるんじゃないでしょうか。例えば友人と性被害についてね話してる時に、まあでもそういう場所に行くのもね、まあそれ女の子の方もちょっと悪かったんじゃないのとか、あと痴漢にあったことを母親に話したら、まあでもあんたもそんな格好してるからね、悪いんだよみたいなこと言われたりね。ちなみにちょっとこれ話それちゃうんですけれども、性被害を告白した時に、このようなこういった二次加害をされる経験を受ける方が、どういった方からそういう加害を受けるかっていうと、割合でね言うと一番高いのが、二次加害をしてくる人で一番高いのが親だそうです。あなたにも非があったんじゃないのっていうようなね言葉だったりとか、でも勘違いなんじゃないとか、そういったことを、親から言われて、親からの二次被害によって、その後の被害を訴えることが難しくなってしまったっていうことがあります。あと、まあ、これ親の場合もありますし、親についてね多かったのが友人で、その後が、彼氏とかだったんじゃないかな、彼氏とかパートナーとかだったんじゃないかなというふうに思います。そういった、なんていうんですか、この普通に話してるときはさ、大したことない話じゃないですか。例えば、リリー・フランキーさんの話で言うとね、つい最近の、ある出来事を持ち出してきて、何かの会見の場だったのかな、いや僕はね女優さんの顎は触らないようにしますみたいな話をしたのかな、そういう茶化すような話があった時に、なんかそういうのってセクシストって言うんじゃなくない、そんな性差別主義者ってほど大げさに捉えることじゃなくないって思うこともできるんですけれども、例えば私がね彼を大事に思ってる人だったら、あらかんみたいなことをさ言わなくちゃいけないわけじゃないですか。そういった二次加害を自分の親だったりとか親しい友人にしてほしくない、まあ、そういったことのためにも正しい知識を持って、それは違うんじゃないかなとか、 そういう会話が、ちょっとしやすくなるような、そういう勇気をもらえるような本になっております。でこの本のいいところってね、まずセクシストと出会ったらの基礎編があるんですけれども、一番最初ですね、出会った時に一番最初ね、第0章はあなたには答える義務がないって書いてあるの。そう、あなたは別に答える義務だったりとか、相手と話をする義務とか、話すかどうかを決めるのはあなたなんです。話をする義務もないから。だから本当に話したいですか？例えばさっきのね、自分の友達と言ってもちょっと距離遠い人だったりしたらさ、別にその人に話したいって思えなくていいじゃないですか。別に話さなくていいんです。でもやっぱり話したいと思ったら、どういう、心持ちが必要かとか、どういう、なんだろうな、考え方を自分の中に内在化しておく必要があるかっていうのが、この基礎編のこの後ね、知識がどんどんね、読んでいくと、あ、なるほど、そういうふうに考えればいいんだな、みたいなふうに分かるようになってくるんです。例えば話し合う相手を選ぶ際に、傷つくことを言われたとして、相手が良かれと思って話したかどうか、ここのチェックポイントがありますよね。で、良かれと思って話したんだったら、まあじゃあ対話する余地があるじゃないですか。良かれと思ったんじゃなくて、傷つけてやろうと思って言ってるやつにはね、もう、なんだろう。何も話さなくていいから。で、その後、相手の意図を汲み取ってみようかなって思えたとしたら、まあここで、じゃあまた対話につなげていこうかなって思ってもいいと思うんです。そういった実践的な内容がね、結構書かれているんですよね、この基礎編でも。で、じゃあ、基礎編でこの場合はこう、この場合のロジックはこうっていうのが書かれていて、ついにその知識を学んでさ、実践という段になって、もう一度本当に話す必要がありますかって、あなたに話す義務はないんですって、もう一回書いてあるんです。だってこういう話をするのって本当に消耗するじゃないですか。例えばね、さっきのお友達、まあ私も実際身近にいたんですけど、そうだな、TOKIO の山口メンバーの時の話だったかな。中学生の女性が被害に遭った時に、でもさ、その子も悪いんじゃないみたいな、ハニートラップだったんじゃないみたいなこと言ってる人に、なんかさ、何言ったってしょうがないな、この人、みたいになっちゃうじゃないですか。あ、この人はもうどうしようもない。なんか私の手には負えないなって思っちゃったりもしますし、仲が良かったとしても、話したところで笑かってもらえないとか、キーな目で見られるとか、めんどくさがられるとか、まあこれ今までね、私が受けてきたいろんな反応なんですけど、いろんな様々なね、反応をもらうわけです。それでも話し合い、対相手であれば実践してみようっていうね、段階を踏んでいるわけです。日本で普通に生きているとあんまりね、怒るための言葉っていうのを獲得できないと思います。例えば、やめろっていう言葉一つとっても、やめてとかやめてくださいっていう言葉になると思うんです、女性言葉になってくるとね。でもそこで例えばやめろなんていう言葉を使ったら、なんか言葉が強いよとか、なんでそんな乱暴な言い方するのって、なんだろうな、言われちゃったりとか、あと相手がね、それに対してもっと逆上して大変な目に遭うかもしれないなって自分でも思っちゃったりしますよね。で、この本はね、そういう我々が正しく怒ることができるように導いてくれる本なんです。なんか怒りはネガティブな感情なんで持たないな方がね、いいんじゃないかなって思われる方もいらっしゃると思うんですが、私たちが今歩いてる道こそ、先達が今のその時のね、風潮におもねることなく正しく怒って、もう正しく怒りまくって切り開いてきてくれた道だと思うんですよ。で、セクシストにね、出会った時に私が正しく送れなかったら、その人が二次加害をしちゃうかもしれません。例えばさっきの友達とかもね、もう先輩はちょっとほっときましたけど、そういうこともあるかもしれないじゃないですか。相手を変えるとかさ、相手にを変えられるとか思ってはないけど、まあその時あの人にちゃんと言えたなっていうのは、まあ自分の中に残りますからね。あと、ここまで話聞いてて、自分はそういう目にあったこともないし、男女差別も感じたことがないって思われた方もいると思います。ただむしろそういう方に読んでもらえると、新しい言葉を獲得できるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、こちら ちょっと待ってくださいね。私たちには言葉が必要だ。フェミニストは黙らない。イ・ミョンギョンでございます。あとね、過去回で紹介した本なんですが、こちらもおすすめです。こちらはファクトベースの本になるんですけれども、存在しない女たち、男性優位の世界に潜む見せかけのファクトを暴く、キャロライン・クリアド・ペレスでございます。こちらはこの世界がいかに男性優位であるかっていうのを、いやいやそんなことないでしょって思ってる方もね、いらっしゃると思うんですけれども、それをファクトベースで紹介していく本になるので、言葉を獲得する前にまず現状を確認したいぜっていう感じの方はね、ぜひこっち先に読んでもらうのもおすすめかなと思います。リンク貼っておきますね。ハッシュ39、本のご紹介、存在しない女たち、35歳からの私が輝くために捨てるものという、回がありますのでね、よかったらそっちで詳しく話してますので、ぜひ聞いてみてください。では次に辻村美月さんのファイアドームについてお話ししたいと思います。この本も本当にね、我々は言葉に傷つけられもするんだけど、でも言葉がくれる勇気もあるし、言葉が盾になってくれることだってあるよねっていう、言葉だったり喋ること話すことの両側面について書かれた小説かなと思います。まずあらすじをご紹介する前に、以前ね、これ佐伯ポインティさんが言ってた話をちょっと引用したいんですけれども、私たちは類似園の頃から噂が大好きなんだそうです。なんかね、このあそこは危険だよとか、あそこに行けば食べ物が取れるよとか、あの人は今こうだからあの人にはついていかない方がいいらしいよみたいな、そういうのをね、類似園の頃からどうやらそういったコミュニケーションをしてたんだっていう話があるんですって。だからできっとそれって昔から私たちが人に進化してからもきっとそういうことやってますよね。なので私たちはそういうところから生存戦略としてね、噂を聞いてくるもそうだし、噂を他の人にスプレッドするっていうのもやっていたんじゃないかという話をしていて、ポインティさんはそれをね、噂猿って呼んでました。我々人間は所詮噂猿って、噂が大好きな猿。そうそう、だから、そこから、この本のあらすじをご紹介したいと思います。こちらは物語がね、25年前、1994年から始まります。地方の都市での誘拐殺人事件から始まっていくんですけれども、町にはその事件によってね、根も葉もない噂が駆け巡ります。それによって被害者である関係者にも大きな傷を残すこととなります。そして25年後の小説の現在ですね、25年後、今度は小学生の行方不明事件が発生し、担任の教師美冬は責任を問われ激しい中傷にさらされるというあらすじとなっております。こちら物語の語り手が何人かいまして、一人が今お話しした担任の教師だったり、あとその担任と付き合っていて、その地方のね、新聞社で働いている、新聞記者の方がいらっしゃったり、あと今回の、行方不明事件の、該当のお子さんのおまのおじいちゃんであり、25年前の事件の被害者の父親である男性がいらっしゃるんですね。だからこの男性は25年の間にその家に対して、その家の中でね、2回も不幸な出来事に見舞われてしまうっていうことになるんです。で、そうなってくるとどうなるかっていうのはね、皆さんもうちょっと想像ついちゃうかなと思うんですけれども、で、あともう一人ね、私このパートが結構好きなんですが、結構爽やかなパートがあるんですけれども、その小学校4年生の男の子が行方不明になっちゃうんですけど、なんかそんな行方不明になるかな、探しに行こうっつって、その小学校4年生の男の子の同級生が探しに行くんですけれども、ハヤトって言うんですけど、その彼がね、なんか、おかしいな、あそこのサッカーチームのコーチなんか嫌な感じがするなみたいな感じから、なんかどんどん あれを聞いてみよう、これをやってみようみたいな感じで、ちょっといろんなね、夏の冒険をするみたいなシーンがあるんですけど、そこがね、結構話をグイーンと進めながらもすごく軽やかにね、読める、シーンになってまして、私はすごくお気に入りの主人公の一人でございます。で、この話がですね、 そうだな、さっきもねお話しした通り、私たちは噂猿なんです。そして私の名前はね、もう皆さんご存知かと思うんですが、口は災いの武藤から取ってるんです。その武藤さんなんですけど、もうやっぱりこういう話を聞いて、このさっきのね、担任教師がどんどん苛烈な抽象に追い込まれてしまうんですけれども、それって事実はそのままなんだけども、うまいこと事実を歪曲して報道されてしまうんですね。まあ週刊誌とかによって、でその街頭のね男児が行方不明になってしまった時に、彼女が行っている場所一つとっても、いやそういう風に書けばそうなんだけど、彼女にとっては全く違うものなのに、なんだろうな、そういう書かれ方をするとすごく無責任に聞こえちゃいますよねとか、本当言葉尻一つ取るだけでもうガラッと印象が変わることって皆さんもねご経験あると思うんですけれども、そういうほんのちょっとした些細な歪曲によって、何でしょうね、印象を変えられてしまったことによって苛烈な抽象に発展していくって、私たちが普段接しているようなニュースでも絶対あるはずなんですよね。だからもう本当に、でそのなんでしょうね、私たちはねそれを簡単に消費してしまうけれども、その当事者はもちろんのこと、その当事者の周りの人とかね、そのあきっとこの人のこの情報からして、あ同じ部活のなんだろう、この人がこの犯人じゃないんですよ、全然犯人じゃない、ただの本当に担任の先生なんだけど、この人のせいでこれがこうなったんじゃないかみたいな、そういうなんだろうな、当事者の特定試合みたいなのが始まってしまって、全く関係ない人が、なんだろう、その的になってしまうみたいなことってさ、きっと経験したことはないけど、あ、きっとこういうことってあるんだろうな、そしてその当事者の動きとか、当事者の周りの人もこういうふうに動いたりとか、どうしたらいいかわからない中でこういう行動を取ったりするんだろうなっていうのが結構つぶさに描かれていて、そのあたりは読んでてすっごく苦しくなるんですけれども、それと同時に私たちもね同じことしてしまうことって絶対あると思うんです。で、あとこの作品の中で、なんだ、大きな主題になっているのが、なんで私たちはこんなにも大きな事件に心を奪われてしまうのかっていうのが主題になっているんですけれども、これはね地方で起きた事件なんです。この25年前の事件もそうかな、25年前の事件は地方で起きた事件なので、なんだろう、その地方にとってはすごく珍しく全国区にもなるような事件だったんです。だからこそその大きな事件のみんながね、そのなんでしょうね、住んでる人たちみんながその大きな事件の一部になりたいっていう願望がどうやらあるんじゃないかっていうのがこの話の中で描かれてるんですよ。あのこれさ、私の知り合いから聞いたんだけどとか、私の知り合いはここで勤めてるから、あの被害者の何々さんと同じ場所でね結構顔合わせるんだけどとか、そういう感じでさもなんでしょうね、自分も当事者かのように振る舞ってしまって、どんどん話に尾ひれがついてくるってことはあると思うんですよね。で、あとね、私つい最近そういうようなことがあったんです。これ別にまあちょっと言い訳なんですけど、当事者だと思ったわけではないんですけど、このこの間ね、なんだっけかな、1月ぐらいにあの職場の近くで大きな火事があったんです。で、その大きな火事があった時に、まだここの段階ではいいと思うんですけど、金物屋さんでねお話ししてる時に、なんかあっちで黒い煙上がってました、なんか多分私が見た感じだとあの方角だと思うんですけどみたいなことを金物屋さんの人たちとねちょっと井戸端会議みたいなのしたので、その帰っていく途中、あどんどん自分の職場の近くなんだなっていうことが分かるんですよ。でニュースとかで見ても、あこれ自分の職場の近くみたいになるから、なんだろうな、わあれすごいですね、なんとかですねっていう話になってくんです、職場の中でも。でそこでもね、なんかあそこは誰々さんっていう方が住んでてみたいな情報がどんどんどんどん集まってくるんですよ、その場で。で、あそうなんだ、それは危なかったですねとか、それはご苦労でしたねみたいな話をさどんどんしてくんですけど、そういう私たちのなんかその時の興奮してたいとか、なんかいや大きいことが普段起きないような非日常的なことが起きた時の なんだろう、言葉が合ってるかわからないんですけど、お祭り状態みたいな感じにね、どんどんなっていってたなってこの本読みながら思ったんですよね。で、この作品の中ではそういう興奮の中にいつまでも、なんでしょうね、痛いと思ってしまう、人間の心理みたいなことが書かれていて、そのあたりがね、すごく真実味を帯びているのでね、ぜひ読んでもらいたいなと思います。この作品のファイアドームは、皆さんスノードームをイメージしていただければと思うんですけれども、このね、ずっと自分たちに火の粉が降りかかっている狭い範囲の中でどこにも逃げ場がない、そんな中でスノードームみたいにね、振るとね、振れば何度も何度も火の粉が降りかかっているこの場所にいるんだっていうのが、このファイアドームの、なんだろうな、タイトルの由来になってると思うんですけれども、例えば自分が大きな事件に対峙してしまった時に、そういった渦中にいる被害者に対して、いや、それはもう、まあ、憶測で何かもね、言うのはやめましょうよ、ぐらいはもしかしたら言うかもしれないですけれども、でもそれでも自分はツイッターではつぶやいたりしないけど、自分はオフレコでしか話したりしてないけど、みたいな感じで、そういうエクスキューズをつけながら、何回でもこういうの話してしまうんじゃないかなって、思って、自分の、そうですね、まあ名前の由来もそうですけど、自分にも本当に当てはまる人を簡単に傷つけてしまうことってできてしまうよなぁと改めて思うような作品でした。ただこれ後半にはね、そういう話すこと喋ることの財の方ではなくて功績の方、良さっていうのもすごくあるよね。私たちにとって言葉っていうのは勇気をくれるものだったり、守ってくれる盾にもなるよねっていうのが後半に描かれているので、ただここで話しちゃうとちょっと面白くないので、今日はここまでにしておこうと思うんですけれども、ファイアドーム本当に、なんだろうな、あっという間に読めちゃうと思うので、ぜひこの夏なんか面白い本読みたいなって思われてる方は、この話すことについて考えるという、なんだろうな、気持ちで読んでみるといいんじゃないかなというふうに思います。今日ね、お話ししたこちらの内容は、ごめんなさい、これ前半に言ったか忘れちゃったんですけど、発起人、ポッドキャスト読書会の発起人のしおりさんがね、プレイリストに入れてくれてます。この、プレイリスト、他のね、ポッドキャスターさんの配信も入ってますので、よかったら皆さんのね、お気に入りの回、話すことについて考える、で、この選書するんだ、へえ面白いとかさ、いろいろあると思うんで、ぜひ聞いてみてください。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント、いつも大変励みになっております。どうもありがとうございます。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。